はい、7月12日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンブルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今さら始めました、ともきと。
今日は真夏日です。いかがお過ごしですか？ナビゲーションの荒垣真也です。
はい、劇団でから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですという切り気味ですよ ね
入れて。
先週か先々週ぐらいも秋山さんを
ヒートもいるようになる
ん、サーキーもいるよみたいになっちゃうんで。
はい、ごめんなさいね。
サーキーやし。はい、よろしくお願いします。
いやいやいや、暑いっすな。
真夏日ですね。
真夏日ですわ。
もうだってでも台風がね、この日曜日ですか、
マリア様、
マリア様が、襲来しましたけども、宮古石垣、徳島諸島の皆様は
大丈夫だったのかな。なんか大きい被害みたいな、なんか情報があんまり届かないというか、なんかこう暴風域入ってますみたいな動画とか、ね、ホテルとかで撮ってる方の映像は何個か見たんですけど、なんかそれで どうとかっていうのがないので無事だったらいいんですけど ね
まあそれもねあるし、だやっぱ今やっぱこの、あっちはなんだ西日本か、の豪雨の被災のニュースがやっぱいっぱい
流れて、土砂崩れとか
大変みたいなので、
わかんないですよ。あんなにずっと続くとは思わないじゃないですか。
だってその台風、大型の台風がこの勢力保ったまま、こう日本列島に行くのも稀なのに、豪雨であそこまでなると多分誰も予想してないじゃないですか。それはもうあれぐらいの規模の感じになるなっていうのを見てて、沖縄はある程度台風よく来るからこの水はけとかするようなのは事前に整備はされてはいますけど、
やっぱさ、でもさ、沖縄ってそんな川がないさ、
まあ、川もないし、まあ、山とかもないから、大体多分あれって本当に土砂崩れが多いみたいじゃないですか。崖の下のお家が、まあ、土砂と一緒に流されてしまってとかっていうのがあるので、
あんなに川って怖いね。川ってイメージは、そのあんまり触れたことないから、
サラサラ
優しいね、優しいイメージだったんだけど、
河川敷をハハハハッつって、
そうですね、アジャ川とかとはちょっと違うから、イメージは。
それがだからこんなにもさ、雨が降って増すとあんなにもなるんだね。
もう自分がよくこう観光で行く秩父の長瀞っていうところがあるんですけど、あそこがライン下りって言って、あの、まあ、船船乗って、まあ、船頭さんが漕いでみたいなやるんですけど、冬とかは全然水がないから、もう言ったら船底がこの川底につくぐらい、らしいんですよ。で本当に同じコースを1時間ぐらいかけてゆっくり進むんですけど、台風の後とかそれが20分ぐらいで終わるらしいんですよ、激流すぎて。で逆にそのなんていうの、ちょっとそういうこう激流を楽しみたい人とかはわざとちょっと台風の後で、まあ、もちろん安全な時に行ったりとかするらしいんですけど、だからもうそれでもなんていうんですか、頭ビルの3階建てぐらいまであるんじゃないかっていうところまで、もう一番なんていうの、川の水の量が増えた時はあそこまで届くんだよ、水があそこまで届くんだよって言ったところがもう本当にビルの3階4階
本当に、普段は川底なのに、
まあ、冬とかはね、だから夏とかで水が一気に増えた時とかはあ
そこまで行きますよ。3階建て分、
3階建てとかそれぐらいのあれ
で、
持ってないよ、ぐらいなるっていうか、だから、海のね、道引きとかもそうですけど、川のこんな狭いところでそんだけ、だから言ったら今まで立っててこう水切りしたりとか石投げて遊んでたところがもう全然ない、川底になるとか。
釣り吉三平が鮎釣りして
たぐらい。わからん、うん、もうちょっとわかりやすいのないか。
わかりやすいけどな、なるほどね。
全員ポカッとさせてしまった。
大変だね。あ、そうなんだ。
ね、だからできることからね、また頑張って。
まあ、だから広島とかね、こうなんか自分もツイッターとかで見たのはこの復興、まあ、ちょっとまだ救援物資とかのなかなかこの受け入れ体制ができてないから、
あ
の
今送られても、
そう、今個人的に送られてもちょっと困るからって言って、まあこれから先の復興に向けて募金だったりとか、あとはまあふるさと納税みたいなね、お金としてこうどうにかできないかみたいな、あるみたいですけど、
ちゃんとそういう本部ができてからの受付が始まった時にやった方が一番助かるかもしれないですね。
だって特に広島なんてさ、4年前ぐらいもあったよね、この大雨でこの川の氾濫
でみたいな、 なんか3月に、うん、あの前のね熊本もあったじゃないですか、うん、地震が、
はいはいはい、地震がね、
大分の出身のうちのスタッフがいるんですけど、うんうんうん、が、まあ、お姉ちゃんとかが熊本に住んでたりとかして、うん、やっぱ一番困るのは水がなくなるらしいですね。あ、だからもう今後その対策本部みたいなのできて受付始まったらやっぱ水とこのトイレした後流す水もないとかになるのが困るらしい。
まあ、衛生的に悪くなると病気になりやすくなったりしますからね、
うん、のもあるし、だからそういうなんか前にあったことをちょっとなんていうんですかね、生かしてというか情報は今あると思うので、うん、あれが必要だった、あれが必要だったとかそういうのを見て送るともっと助かると思います。
道路が遮断されてるから結局物資が届かなくって今スーパー何もないとかね、うん、状況とか停電してたりとかするみたいなので送るものとかもね選ばないと邪魔になっちゃったりとか人手をそっちに、ね、割くのも大変だからね。
ねえ、沖縄台風でしたけど、まあ、本島は今回暴風入らずにね、
うん、入らなかったね、
うん、結構な勢力のやつ来て、
うん、夜中と早朝の風の音はすごかったけど、うん、起きたらそんな、まあ、午前中の時とかには一瞬ねなんかボーンって吹いて、
しかも強風域にも入ってたけど雨全然降ってないですからね。
降らなかったね。降らなかったね。もう本当に風台風みたいな、う
ん、ただ強風域でもあんなに強いかってぐらい、だ
その前に来た7号より強かったんじゃないかなぐらいの感じだったんで、うんうん、
いやあれがだから直撃してたらだよね。
いやそうですね、またどうなってたか分かんないですけど、ただもうだからその台風が横を通り過ぎ去っていったんでね、多分雨雲全部持ってったんでしょう ね、
うん、
台風からね、次の日からずっともうカンカン出るの、
カンカン出るしかね。
だってもう言ってももう7月12日ですからね、普通の夏だから、
うん、普通に全国的に言っても夏日に、うん、
夏日、夏になる、まあ、東京とかの方が暑いぐらいですかね、まあ、気温で言ったら。
だから今今月23日からちょっと富山県の方に行くんですけど、はいはいはい、その間に台風とか来たら怖いなと思ってたね。
なんか今回2つともあれじゃないですか、パッて発生してパッて来てみたいな感じじゃないですか、うん、だから今大丈夫とかで今いくら調べて、うん、あ台風大丈夫そうだねって言っても新谷さんたちが富山着いてから発生する可能性もあるんですもんね。
帰る時とかにも来る可能性もあるし、
あ帰ってこない可能性もあるんだ。ともき頑張ろう、
うん、
2人で頑張ろう、
どんだけ長くな
るもう帰ってこない想定
ね、冒頭でね、ようやく始めましたっていうのを、
はいはい、冷やし中華か、
まあ、いや、冷やしてはいないんですよ、うん、まあ、この晴れ間もあれなんですけど、うん、最近ねなんかこの太陽光の眩しさに耐えきれなくなってて、
ほうほうほう、
なんかもう本当に目開かないですよ、うん、眩しくて、だからサングラスを始めましたっていうね。
はずっとかけてないっけ。
ずっとかけてないです。
かけてるイメージだけどな。
俺もあれこれしかもあれじゃない、トモキ、最近のテレビでつけてなかった。
これではないかけてたのは、これはまた誠一さんからもらったやつです。
ああそうなんだ。
元スペインライオンのね。
私サングラスダメなんだよな。
じゃあ似合うね、でもそのサングラス。
これね。
なんかハングラス。なんかこれさ、
一回ウェリントンっていう形
サングラス
ちょっと前に流行ってたやつですよ、ね。
サングラスつけて首里スタジオで写真撮った記憶があるんだよな。
何の時かな。
あれ何だったんだろう、
ね。アラハ。
それあれでしょ。マングースでしょ。
そう。コキザインプラスでこの形をかけてたのは、うん、マングースさんですね。
この3人でもサングラスしないですよね。深夜さんもしないもんね。
じゃあだから僕別にサングラス必要ないと思ってたんですよ、うんうん、最近バイク乗っててやっぱ晴れの日バイクで走った方が気持ちいいですし、けどもう太陽光が眩しすぎて前が見えないんですよ。
あー分かる。でも俺もだから今サングラスしてるもん
よ。見てない。
ちゃんと UV カットするやつを。
でも絶対した方がいいと思う。なんか目が
ヒート、うん、ちょっとずれてるよ。
じゃあヘッドホンしてるから。
ちょい下げかな。ちょい下げ。
お前なんかあれだな、ロシアの女みたいな。
本当だ。
殺し屋みたいな。
スナイパー的な。
スナイパー的な。こういうなんていうの、70年代に流行った、わかる？こう布みたいな被る女性。
マチコ巻き？
マチコ巻き。
ヘッドホンしてるからね。
様子を見に来た。
ちょっと。ちょっとおじさんにも貸してみて。おじさん結構ねサングラス以外ね似合う、似合うタイプなんですよ。
これの形のやつも、うん、あもうまさにフランス女性のやつをおちょさんが持ってきた。こっちの方がまだ、
うん、そんなに見に来る
の？っぽい方のやつの方がまだ似合いますね。
DFS とかに。
ああいそうだね。
観光客やし。
いそういそう。っていうか俺もかけたから見ていっ
ちゃう。誰も視聴率がゼロだな。
普通でか。
ハットかぶったらもうブルースブラザーズですね。
うん、
完全に。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。
スーツ着て。
ああでもそれ。完全に。 なんかあれだね、
これ何、これスカーフ巻いてほしいわ。
これレイバンってやつですか、もしかしてこれは。なんかあれですな、なんかダンディーな
形の。ダンディーな感じ。シアさん言ったらダンディーになるんじゃないですか。
これダンディーな、うん、
あ似合う似合う。
こっちがいいかもしれない。
シアさん彫りは深いからな。
ハマキとか似合いそうじゃない。
ただちょっとシアさんには大きいかな。
うん、あ大きい？
顔ちっちゃいからね。
顔ちっちゃいから大きい感じしますね。
これで演出したらいいです。
そうですね。メガホン持って。あ
ー、さあっつって。
映画監督みたいになりますけど。
あーあーあーって感じだな。なんか意外にみんな似合いますね。
どういうこと、こういうの、こうや
って。いやいや、
それ、あ、これでかけてください。
それなんかお前エジプトの女性だよそれは。
えこれでしょ。
あでもこれこれかけたらまだ、
ああ
、はい、あらアラブの、あ石油持ってるとこの夫人みたいな。
絶対日焼けしたくない女だな。ありがとうございました。
いやいい、ありがとうございます。
誰もサングラスしない
から、そうそうしないから僕も
サングラス1個で遊べるんです。でも絶対サングラスした方が夜とか寝るときはなんか目の疲れ全然違うと思う、うん、
だから、一応この方のやつを誠一さんが、うん、お店に忘れてて、誠一さん忘れてますよっつって何回か連絡してたんですけど、誠一さん今東京行っちゃったんで、
あそうなんだ、
もらっていいよっつってもらいました。
あそういうことなんだね。
なんかこれ江守が言ってたうんちくなので本当かどうか分かんないんだけど、うんはい、目が眩しいって思ったら日焼けするんだって。
目が
ほう、
目がというか体が、あ
体も
眩しいからメラニンを作んなきゃって言って日焼けするんだって。
あでまた UV もそれぐらい UV が強い、紫外線が強いから、
そうだから目が眩しくないとか UV を感じなければまあね多少は日焼けするだろうけど、うん、まあ抑えられるっていうのを言って
だってじゃあみんなサングラスかけたらいいじゃんの。
まあ、だからそれは私サングラスかけると距離感が全然分かんなくなるんですよ。
あそう、なんか変わらないんじゃない何も。
なんかね見えなくなるっていうか運転が怖い。なんかこの巻き込みとか確認するじゃないですか、うんうん、あれが見えなくなるんですよ。
あ、まあ、この縁とか
ね。そうそう、縁とか多分ある
から。メガネかけるのと一緒ですね。
あんまりねだから怖いからいつもちょっとこうつけるんだけどすぐ外しちゃう、
うん、そうだから僕がこれを始めましたってラジオでなんで言ったかっていうのは、うん、別におしゃれと思ってやってるわけじゃないっていうのだけを分かってほしいなっていう、 あいつ、ね、うわサングラスかけてるチャラみたいな感じで思われたくないな
っていう。分かるよ。だから俺もこっちでバイクで来るときにサングラスすぐ取ってるわけ、はい、なんか見られたくないんだ。恥ずかしいから、うん、
恥ずかしいから。
でもそうなんでおしゃれじゃないんで特に。
そう本当に目を保護するための必需品として今やってるっていう。で僕は自分でサングラスを買ったことがなくて持ってなかったから、
うんうん、
シアさんがもらったあれしかなかったけど韓国お土産のやつね。
懐かしい。
あそう、それで撮ったんだ。
そう、それで撮ったんですよ。
それで写真撮ったんだ。
あれは完全におしゃれ型のやつだから、うん、かけてたらうわこいつサングラスかけ出したって思われるの恥ずかしいがかけてなくて。
あれなん、ね、いつだろうって思っている。でも
そうあれをかけ始めるのはいつだろうと思って
日傘とか。
そうかそうか、俺が韓国から持ってきたやつだったよね、
はい、
あ
れコントで一回使ったのと、今もうミッキーがかけてます。家にあるぬいぐるみのミッキーにかけてあるからミッキーが眩しいからかわいそうかなと思って撮れなかったんで。
あれ確かにちょっとあれなんかあれだな、ちょっとおしゃれチックだあれだもんな。
でもナオチンさんとかよくかけてうんうん、るじゃないですか、はい、でなんかよくウェイバブリーとか言ってやってる、うん、ナオチンさんもかけてても別になんかもう、うん、もうナオチンって感じだけど、
なんかセレブ感のあるキャラクターというか、
そうそうそうそう、
ご婦人感が
出るから、
そうそうそう、まあ、
かけてても
年相だからなんかその、
なんかね、秋山とかかけてたらみんなどうしたって思うでしょ。
どうした。
まあね、かけたまま稽古場に来て、うん、
あ女優感がって言われるから。
おはようございます。
つばひろのハットかぶってたらね。
いやツイキャスもいろいろありがとうございます。柴田隆博さんから目から老化が始まるそうだからサングラスは必須と。
おや、うん、そうなんだ。
目も日焼けするしとか、
あ、
だからその紫外線で目やられたりとかするっていうのもありますからね、うんうんうん、大事なんですよね実際は。
お笑いカレー大好きわらばーさん、ともきさん、うん、サングラスかっこいい、
ありがとうございます。アロハ、
かっちゃんさん、ヒート似合ってるやん、うん、
あ、ヒート
ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばーさん、秋山さん、ともきさん、しあさん、サングラス似合ってますよ。
ありがとうございます。
柴田隆さん、頭は香港マフィアだな。
おいいじゃないですか。
新宿インシデントに出てそうでしたね。
懐かしいジャッキーチェンの、
は
い、
全然わからん。
ジャッキーが悪役だったやつ、
ね、でもあれちょっと B 級ラインなん
で、ね、まあまあそうですね、だでもジャッキー好きだったから僕は見たんですけど、はい、いやジャッキーが悪役だって思いながら
思った。ジャッキーはね、はい、あんまりねストーリーやったらダメ、
もうアクションですよね。
アクション、あの人がねちょっとね恋の入るストーリーやるとね、
コメディチックアクションですよね、
うん、なんかちょっとあれだね、はい、
うん、かっちゃんさんの上いかついてきてるけど誰かな、
深夜さんじゃないですか、
深夜さんかな、
いかついいかつい、
インスタも今日も一応回しておりますけど、
う
ん、
ありがとうございます、
来てますね、こんにちはと、こんにちは、
はい、こんに
ちは、
誰
こんにちは、ともきさん、アロハっていうね、それがさっきやってからアロハって連呼してたんですけどね、
ありがとうございます。
リュウトからも来てますね、ハワイより愛してると、ありがとうございます、僕も愛してますね。新となる
時間終わった、ツイキャスの方池正さんもいらっしゃってますね、うん、ありがとうございます。ひふみさんもいらっしゃっております。はい、眠り姫さん、眠り姫、ちっちこと眠り姫さんもいらっしゃってますね、はい、うん、ありがとうございます。この後20分からゲストで、はい、登場していただきますのでよろしくお願いします。
あと初めましたというか、うん、やっぱ、まあ、流行りのもの、これちょっと前に流行ってたやつなんで、うん、多分今もちょっと遅いぐらいの、今更始めましたなんですけど、うん、もう一個あって、ダパンプのね、うん、USA って曲あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれを最近、USA、昨日から聞き出したっていう、
USA、はい、
まあ出始めた時の、うん、リリースしますっていう時の情報とか見て、何これ超かっけえと思って見てたんですけど、うん、まあ、聞いてはなかったんですけど、うん、最近うちのお店でも、うん、ダパンプ好きだったら USA 歌ってもらえませんかみたいなのをよく言われるんですよ。でまあ、結構その若いお客さんというか20前半ぐらいの子とかに言われるんですけど、うん、歌えないのが悔しくてちょっと聞き始めたんですけど、うん、あれ超ダサいですね、ちゃんと聞いたら。
私もちゃんと聞いてはいないんだよね。
だからあれそのダサかっこいいを目指して作ったん
です
ね。
ダサかっこいいを目指して、まあ、結果かっこいいんですけど、うん、ただダサい目線をで見るとやっぱ歌詞とかもダサく作ってるんですよ、ちゃんと。だからこれもう歌詞もわざと全部ダサくしてるとか、うん、あと曲終わり方とかもうダサいんですよ。
ちゃんと聞いてないな。
だからもう僕も昨日からちゃんと聞き始めて、今もうリピートしてそれだけしか聞いてないって、うん、バイク乗ってる時とか聞いてるんですけど、超ダサいその終わり方とかいろいろあるんですけど、
超ダサい終わり方って何なの、みたいな。
逆にすごい
な。なんか、うん、爆発音で終わるドーンっていう終わり方なんです。
ああ、なんか昔でもよかったの、80年代に、
80年代90年代前半ぐらいのやっぱダンス、うん、なんていうんですか、ミュージックというか、うん、ダンスナンバーみたいな感じの時にタタタタタタドーンで終わるっていう終わり方とかするんですよ。だ全部もうそれを最初から最後までちゃんと狙って作ってるんだなと思ったら、このダサいに集中したのがすげえなっていうのと、ちゃんとダサいっていう一番ダサい歌詞を見つけたんですけど、超かっこよく歌い上げてるんですけど、うん、2番のサビ行ったところで、うん、どっちかが夜は昼間っていう歌詞があるんですよ。
地球のどっちかがってこと、
日本かアメリカですよ。だから
当たり前体操みたいな
感じ、当たり前体操どっちかが夜は昼間っていう歌詞、うん、超ダサくないですか。
ダサいね。
それを超かっこいい歌唱力で歌い上げてるっていう、
昨日の明日は今日みたいな、
だからそれ聞いた時本当鳥肌立ちました、
ね、これでも本当に歌唱力があるからだよね。
もう一茶さんがすごいっていう、
これで深夜さんが歌ったらはぁって、
いや何を言ってんだと、
何を言ってるのって冷たいもう批判で終わりですよね。
だからやっぱさ、ああいう突出した人はさ、やっぱ何やっても様になるってことだよ、は
い、だそういう人がその古き良きものをまた、うん、現在にリバイバルして持ってこないといけないんだなと思いました。だからファッションとかもこの70年代風とかでまた流行ったりするじゃないですか、ね、うん、今もうなんか
レトロな洋服可愛いからね。
今ちょっと前か、僕あんまりファッション詳しくないからあれなんですけど、ちょっとオーバーサイズの T シャツ着てるのがおしゃれとか、
今そんなん流行ってまた
とかがあったりとかした。
去年ぐらいは、うん、T シャツの上にキャミソール着る、キャミソールというかなんかこう細い、まあ、多分それ用の
やつ
やるんだけど、あれって本当に私なんかが中学生ぐらいの時に流行ってたやつなんですよね。
90年代とか2000年代前期とか、
うん、T シャツのようにキャミソール、
いやあったじゃないですか、そんなファッションのギャルがしてたの昔。
キャミソールの上からじゃなくて、
普通はそうじゃないですか、まあ、キャミソールってどっちかっていうと下着っぽい、うんうん、下着で
肌着的な感じで
T シャツ着るけど、じゃなくて T シャツの上に、まあ、結構ねちょっとおしゃれになっててフリルがついたような感じになってたりはしますけど、うん、 を着るっていうのが去年かな流行ってて、
なんか最近ちょこちょこよく見ますし、だあの今この若い子とかがめっちゃ被ってるキャップあるじゃないですか、うん、あのつばがこう、うんうんうん、なちょっと長くて曲がっててみたいな、はいはいはい、あれも俺小学生の時ぐらい被ってたなと思って見てるんで、だからなんか最近その古いものがまた今になって流行ってきてるみたいなのがね来てるから、だからこういう突出した人たちって言ってたのがやっぱ持ってこないと、
だからモデルさんとかがね、あの時のがおしゃれって言ってまた着始めたら、もしかしたら肩パッドドーンって入ったやつがまた流行るかもしれないから、うん、
それをまた90年バブリー風みたいなので流行るかもしれないですし、だその USA に関してはまたあの沖縄バージョンの純選手がね嵐が見てもやってるので、
そうなの、
はい、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします、うん、はい、というわけで、まあ20分になりまして、はい、あの一旦また CM 行きまして、この後あのゲストさんも、はい、来てるということなので、あのお呼びしたいと思います、メールもお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
7月12日木曜日17時になって20分22、3分ですかね、うん、木曜日チャンプルのお時間でございます。
はい、やっておりますよと。
はい、やっております。
お願いします。
さあ、というわけで本日はゲストが来ておられるということでございますのです
ごい画面の多さだな、
初めて見ました、ね、あのヒーローみたいですね。
あ、
なんとかレンジャー
ちょっとこうな、半分、うん、半分ぐらいにするみたいなね。
うん、シャンシャン
どこ見てんの。
シャンシャンって出てくるヒーローみたいな、秋山さんの方からご紹介していただきましょうかね。
はい、まあ、戸辺琉球超人に、まあ、過去出演していただきました、うん、まあ、いろんなところのラジオ局で、まあ、名物リスナーさんかと思いますが、はい、ラジオネームでご紹介させていただきますね。ラジオネームのヤンバル娘さんとひふみさんです。よろしくお願いします。
がっくんちゃ
ー。もうあれじゃないですか、また FM 那覇もそうですけど、ラジオ、ね、他のラジオ局とかでも大体、うん、
おなじみの
なんかもうああああみたいな、うん、
あ
もうなんかね、ここにもいるんかって思いますよ。だって
こいつね、やばいやばい、聞く娘茶話
あれですよね、局によってラジオネーム変えてますよね。
うん、自分時間では聞く娘。
あ、バランス
すぐバランス。
以前に、ラジオ局に聞く前に向こうの方を最近聞いてて、うん、その時のラジオネームが聞く娘だったんですよ。
聞く娘、
はい、
はい、ということで、まあ、今戸辺琉球超人2018の稽古も、7月の9日から始めてるんですけれども、うん、まあ、その前は、うん、まあ、出演者募集ということでいろいろ告知もさせていただいてたんですけれども、うん、はい、ちょっとまだ成人20歳以上の大人の出演者がまだちょっと足りないということで、はい、まあ、追加募集ということで、うん、まあ、過去出演していただいたひふみさんとやんばる娘さんに来ていただいて、うん、まあ、実際大人が参加したらどんなだったかなっていうのをね、うんうん、聞きながら、うん、もしちょっと悩んでる人がいたら背中を押すきっかけになればなということで、
あれだ、
はい、
なんだ、通販のやつの体験者の話、ね、
そうそうそう、個人の感想ですみたいな、
いや、
なんで悪いことじゃないでしょ悪いことじゃないでしょ、 はい、ありがとうございます。ツイキャスの方でもお笑いカレー大好きわらばあさんがひふみさんだと。
だからよ
だからよ、
いいはずよ。
どういうこと？
リア充
いやいや、あなたもリア充でしょ。
やなリア充や。
かっちゃんさん、県外の方ですね。ひふみさん、やんばる娘さん、こんにちは。
こんにちは。
青いおんぶひもさんが、おー、リスナーさんだということ で。はい、ありがとうございます。ごっくんちゃん。はい、ということで、まあ、早速ですけれども、はい。はい、まあ、お二人が、戸部琉球超人に参加した年？
年。
年。
何年？今年、今2018年だから、ひふみさんが2016
年。でこっちが16、17
で 2年連続。去年もね、今年も、まあ、山る娘さんサポーターで、まあ、いろいろスタッフとしてお手伝いお願いしてるんですけれども、はい、去年もね、
そうそう、サポーターのお手伝いっていうことで入ったんですけど、
結果出演したんです、
うん、はい、
結果もお願いしました。
今年も
出ようぜみたいな
今年もそのパターンだ
お願いされたんでしょお願いされたの、それとも私は出てもいいですよ、オーラは出したば、どんだけ出したば、出してない、本当に、本当は、
お願いしたんですよ、
本当は、
出してない、
ふう、夫婦漫才みたいになってるからな、はい、2016年と2年前か、
そうですね、
でも2年前なんすね、
そうですよ、
ね、結構なんか前に感じるな、
その時の週一、まあ、息子役だったのが、カラーズの一色光一
君、あ、カラーズか。
そうそう、カラーズ、
高一、
高一、
あいつダンスど下手だったね。超下手くそ。
下手っていうかめっちゃ硬かったんだよね。
硬い、うん。でもね、これ今だから言えることなんですよ。さすがにね、俺たちがね本番やってる時にお前硬いななんて言えないから、ね。
そうそう。まあ一応ね。
いやでもね、でもね、すごかった。このあ稽古2ヶ月4ヶ月
あの時は4ヶ月です
ね。その間にどんどんどんどん上手くなっていって。
子供たちも。
その後コマーショルで戻ってたでしょ。
そう、
うん、今でもたまに流れるけど、
日付変更戦にもね、あの意識高一は出てもらって、
その後舞台結構出てたりするので、うん、活躍見せた、あ、いいなと思って、
あれダンスできますかって言ったら、これしかできないって言われて、うん、超人で習った時のダンスをやったっていう。
すごい。
ヤンバル娘さんはそもそも、うん、そ、あの最初、あの元々からその大勢の舞台見に行ったり、はいはい、オリジンの、あの基礎転結とか、はいはい、ライブ、あのお笑いライブにはよく行ってたんで、舞台をよく足運んでる方だったんですね、うん、僕は全く行ってなくて、うん、でラジオ投稿から、うん、ヒープーさんを通して劇団大勢っていうのを知って、うん、その番組の中でその琉球超人の市民劇っていうのを分かって、うん、あ、なんか舞台って演技とかって全く興味ないけど、なんか違う、毎年なんかね新しいのやりたいなと思って、今年で50になったんですけど、
若さよ
で50になったんですけど、若く見せたくて
え、でもその意識は絶対大事だよ。そうそうそ
う、だから自分も老けたくないんですよ。だから、ね、皆さん、あの例えばもう6月今日12日でしょ。
7月ね。
こんな
感じ。置いてる置いてる。
1ヶ月遅れ。
もう6月だねとかって思うでしょ。
まあ、早いよねっていう。
思わないようにしてるんですよ。抵抗してるんですよ。1年早いとか1週間早いって言ったら年取るの早く感じるので。だから僕は絶対口に出さないんですよ。
年重ねると日が過ぎるの早いなっていう。
そう。だから同じことを繰り返すと早くなるので、毎回違うことをやりたいっていう意識で、いつも違うもの、同じことも違う意識で取り組んでると新鮮なので早く感じないんですね。
刺激を求めたりとか、まあ、同じ作業とかでも、まあ、ちょっと、ね、見える風景が違うじゃないけど。
その
仕事、まあね、今回その琉球超人じゃ受けた時も、うん、その一つだったんですか。です刺激が欲しかった。
刺激というか、そう、なんか新しいことやりたいっていうことで、ちょっとあのラジオ番組にメール投稿し始めて、その、リスナーが夜歌うシンギング、あの、うん、チャリティー放送で、うん、はいはいはい、ラジオで歌うコーナーがあって、そこに出てみたり、
パレットの前でね、
そこ出て行ったら今度楽器を触らせてもらって、うん、カホンという楽器やったらできたんで、うん、今度またそれもやるようになって、新しいのやってるうちに、あのその次何かやりたいな、あ、そういえばヒープーさん言ってたの、今年どうだろうっていうのがその前の年だったんですよ。悩んでやらなかったんですね。でそのやらないで、あいやと思った翌年に、ジュンさん、
純選手
違う純さん、
月坂、
あ、うん、そうそうそう、
あ、劇団 WOC のね、
月坂さんがどっかの番組でこうやって出てたわけ、うん、出て変わったっていう話を、
まあ、月坂純さんもあの琉球超人出身でそのまま劇団 WOC に入ったから、
そうそうそう、で純さんの話聞いて、あ、やっぱり出ようと思って、なんか新しいことするって刺激受けるから、うん、なんかもっと刺激欲しいと思ってやりたいって言ったけど、あのひーぼさんとかひとみさんなんかあんまり相手にしてないような感じだった
なんでよ、違うよだから応募してこいっていう話だから
境町で俺マジですって言って、だったらじゃあ連絡ちょうだいって、そこで初めて連絡先交換して、でそれであの行ったんですよ。でそ実はその年に僕ちょっと2つぐらいちょっと疾患があって、金玉でかい病気と
そこで
よ、すごい、
うん、いや金玉でかい病気と記憶障害があって、でそれはヒープーさんにその面接の時に話して、自分もちょっとこんなのがあるから自信ないよと、でそれでもいいからやりましょうということで、サポートするからということで、あの強く言ってもらったんで、いやじゃあやりますって稽古しながら手術して金玉切って水抜いて、
ええ本当に
本当ですよ。
これあの琉球超人の話よりそのでかくなった話
いいよ。そんなに時間ないよ。
個人的
に話そうだよ。
今度また話しに来ましょう。でそれでそういう感じで新しい刺激を求めてやってやったらやったで、うん、本当に素晴らしくて、うん、そのみんあの大人になって、うん、だみんなで何かを作るっていう作業で学生の時よくやった
文化祭みたいなね。
あのノリがあのノリの中に自分がいることがとっても嬉しくて、で本番当日ゲネプロで僕声潰してしまってから、
うん、
本番
の1、ね、
本目の
初期の時に、ね、
おはようの声が出なくてもうみんながもうそれで僕主人公やってたじゃないですか、はあ、ひぐみさんがしゃべれなくなってるんですけど、もう大騒ぎしてもらってさせてから、もう
のど飴探しに行ったよね。
のど飴探しに行ったら、ひとしさんがこののど飴がいいんだけ どこあの新都心のどこどこに売ってるかって言って、そうそうそう、でその後メインプレイスの薬局寄って、うん、プロポリスののど飴買ったりとかで、もう絶対お湯は飲んじゃダメ、ぬるま湯とか、ね、お水以外飲むな
しゃべるな
しゃべるわけよずっと楽屋ですぐ子供たちとしゃべりだすから、もう大人がみんなでね、しゃべるな
怒られて
ほんまだけにして、
そうやってみんなで何かをするっていうのがとっても楽しくて、終わったら終わったであの充実感っていうのがさ、ああもう半端なくて、
このなんていうんですか、ちっちゃい子から小学下2年生でした、その時下は
3年生、あそ
こからまあ自分らの世代までいっぱいいたじゃないですか、うんうんうん、で一応座長じゃないですか、
まあ、主役でしたよね、ひふみさんが
座長なるの、
座長って形になるんですけど、うん、どうでした、なんかそれで大変なこともありました、みんなを、その大人の責任とかいうのもありました、
いや、大人責任というか、何でしたっけ、最初のレクやるじゃないですか、
ワークショップ、
ワークショップやってる時に、うん、あのちょっとあんまり発言しない子がいるから、あの手挙げたり、みんな積極的な子も結構多いけど、そうじゃない子もいるから、うん、なんか、休憩時間もずっと一人だし、気になって、検索さんに、あの子一人だけど、ちょっと声かけた方がいいねとかって。話とか、うん、裏でそあの相談をした、うん、したらヒープーさんか、あ、深夜さんに言われたんかな、そういうのが楽な子もいるから無理に声かけなくていいよって言われたから、あ、分かったって言って、うん、でその声かけないのもその見守ることもそういう輪を作るの一つなんだなっていうのも分かったし、あれでそれもその子よく年も出てたさ、
うん、出てた、
名前なんだっけ、
キサキ、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
キ
サキ何も喋らんからさ、
でもその次の年来た時にめちゃくちゃ顔喋ってたよ、
そうそう、それ聞いてから、うん、いいはずよと思って
今回が去年の子たち少なくて、
うん、
そうそうそ
う、
だから子たちの成長も見れるし、自分はその皆さんってあのテレビとかメディアとか舞台とかで見てる人たちが近くで一緒に同じことするのがまた嬉しくてからさ、
うん、もうだってお二人はね、もうやっぱね、うちらのこととかも知ってくださってるから、ラジオ聞いたりとかして、うんうん、知ってくださってるから、やっぱ、ね、中心になりやすいというか、まあ、お願いもしやすいし、人生経験全然違うから、うん、あのまちゃみさんもね、もう本当にお母さんみたいな、なんかうちなぐ町のね、18世紀の、飛びあさとの子、なんていうんだろう、
奥さん
役だったから、うん、内縄口とか、はい、もうリエさんと一緒になってもどっちかっていうと指導者みたいな、
そうだね、
ごめんなさい、あの まちゃみさんっていうのは今初めて出てきた、
ヤンバル娘さん、
どっちが統一しないかなと思って、
ヤンバル今はヤンバル娘さんし
ようです、本当にまちゃみさん、県民賞のまちゃみさん来たんかなみたいなドキドキがあったから
そうそうそう、あのヤンバル娘さんが、うん、まあ、指導の方に回ってくれたりとかしてたからすごいやっぱ助かったというか、
だから2年前の子どもたちが去年いて成長見れたけど、うん、今年また違う子たちが育ってるので、ね、うん、またその子たちの成長を見るのがまた楽しみですね。
これが本当にもう想像でき、なんかこう H2O に入りたいとかまた来年もやりたいっていう子が意外に、うん、まあ、言い方悪いけどあなたがっていう
誰のこと言ってる。
そうだよね。
そうそう、だからまあね、言ったらあのね、名前も出せる、あれキサキとかも本当にずっと休憩中あの壁のところに手つけてずっとみんなを見てるわけで、話しかけても別にいや、
う
ん、笑い大丈夫です、うん、みたいな。
サワジでいるかみた
いな。おはようもいわ
ぐらいだったのが、なんか次またあの来てなんか。まあ、最初はちょっとなんかあれまた一からやり直しみたいな感じだったのが、もうでも後半とかも小学生3年生とか2年生とかをなんか、やれよみたいな、
まとめ役に、
そうそうそう、
引っ張ってるのよ。
お姉ちゃんになってからもう、あんなだけで泣きそう、もう稽古中に泣きそう。
聞いててもうるうるしそう。知ってるから母の気持ちだ。
いやでもさ、あの時間の調整がきつかったです。
ああ
そうか、
週5で、週5で大人は 毎日、平日6時9時でしょ。自分は自営業やってるので仕事2つ掛け持ちだったので、その午後からの仕事を6時に一旦終わらせて9時まで稽古やって、そのまた戻って仕事するっていうのをやりながらだったんですよ。
あの時も戻ってたんですね。
戻ってたりしてた。
ああそうなんだ。
そうそうそうそうそう。
まちゃみさんもだから仕事しながら。
そうで、ちょ、私午前だって3時まで終わるので、それからまた食事作ったり、う
ん、ね、家族もいるからね。
そ
うか、
その時はお母さんで子供の面倒。その時はまた子供と2人だけだったからまた楽だったですよ。
ああ、うん、なんかそれきっかけでみたいな話でしたもんね。今しかないみたいな。
ちょうどその時に、あの40代最後だったから、うん、挑戦しようかなっていうのもあって、うん、でたまたまうちの旦那が海外単身赴任だったので、う
ん、旦那のいない間に
そう挑戦しようかなと。でほら家事もちょっと手抜きできるから、
あ、まあ、いない娘さんがや、まあ、やってくれるというかね。
そうそうそう、俺も言い訳にしてた。稽古だからごめん、お家のことできる。
今やってる今やってるんですか。
やってますよ。
そのきっかけに一応やり始めたっていう。本当にもうあのギリギリまで多分悩んでて、
うん、そうですね、
前の日に確か応募用紙送ったんでね、
うん、大人の方はやっぱ結構ギリギリになりますね。
悩んで娘にもなんでお父さんになるのにやったらさ、家のちょっとやるよって言われたから、、うん、自分が食事作って洗濯したりするからやってって言われて。
ちなみにこの舞台があったじゃないですか、はい、で本番があるじゃないですか、やっぱりその家族には犬一番に見せたいとか思いました、はい、
ありました。
大切な人
なんか言ってました娘さん、
いやこんなにできるのっていう、あんな大きいところで
家族がやっぱり俺一番見たいと思うわけ、
うん、まあ、
自分のね親が出るって相当だと思うけ
ど、自分も親とかだと親がだって出てるのとかちょっとこう照れくさい感じはあるじゃないですか。
でもさ、その親がさどうしても見てほしいって言われたら俺すごいことだと思う、
うん、
自分は子供に見てほしいとは思わなかったですね。
あ、そうなんだ。
恥ずかしい。
それどころじゃないもん。
それどころじゃない。自分のことで精一杯だった。
見たかったら来たらいいさ。
ああ、
来てくれました。
結局全員来てくれ てうちの母親がね2回見に来てたみたいで、2回目来たの知らなくて、でそれが公演があれ何月、11月だっけ。
あの時11、
あ、11月、
9月じゃない、うん、11月だった。
10月
か。そうそうそうそう、
ね、そうそ
うそうそうそうなんですよ、うん、だから実はその後亡くなってしまって急性したので、だから最後に見れ、あのそういうの見せてあげられたのが良かったなと思って。
うん、
そうなんですよ。
おしろくまさんからツイキャスでいろいろ挑戦したり、うん、変化をめんどくさがらない人は若いよねって。
あ、うん、
やっぱね、なんか新しいこと始めてまた新しいこと覚えるのってちょっとめんどくさいというかね、気力も体力も必要だけど、うん、でもそれを楽しいっていう人は、まあ、もうだって2人とも、まちゃみさんも、まちゃみさんじゃない、
今年50になります。
はあ、
はい、
見えないもん、
見えない、ね、あんなに若いわ。
こらこら
いやいやいやいや、
あ、でもやっぱ仕事は大変。
仕事
まあ、調整というかね。
今回だからちょっと実はあの人足りないっていうのをあの聞いて、昨日この話をここに出てっていう話をリエさんから連絡したときに、実は自分 FM 技能版で番組も今日もあるんですけど、昨日また牛乳を売りに行って、そこであのリスナーさんとその話になって、で実は去年稽古に2人ぐらい僕が出たとき、一昨年かあの見学で連れてきたんです
よ。
興味あるって言ったから。だけどやっぱり昨日その話したら、いや建設業にはちょっと難しいと、毎日5時、6時上がりでっていうのは多分ずっと厳しいよっていう話をったから、そっかって終わったんだけど、リアさんの時お話とかやってたら、あの遅刻してでも毎日来ることができるんだったら、
そうですね、
もしかすると、
まあ、6時開始がにいるのが一番だけれども、まあもうね、大人の方はやっぱうちらでも6時に毎日入ってくださいって結構厳しいから、まあ、いるメンバーでねサポートし合いながら、7時だったら入れますとか、今日は7時で明日8時で明後日は休むけど、次の日7時に来ますとかね、調整ができれば、
実際本当にやる気あったら何でもできると思った。
去年もやっぱりあの遅く来た人もいたし、週に2回3回しか来れない人もいたけど、できたので、
逆にね、まあ、その分集中してやってもらったらっていうのもあるので、
お二人もその一昨年去年やって、このやっぱ仕事大変だったっていう人じゃないですか。それをやってまでやってよかったっていうのはやっぱあります？
もちろんですよ。やってよかったです。だって経験できないことをやってきたので。
そう
っ
すよね。
あんな大きい舞台にまず400人立てれないもん。
うちらだって通常公演250名がまあマックスのところ400名ですかね。
すげえな。
一回だけだから自分も超人オゼ入って3年目ぐらいの時に出て、もう夏の
PTA 役の。
PTA 役の。なんで笑ってるか。なんで笑ってるか。
出てたわ。
PTA 役の。
そうそう、悪役でね。そうで、だけど照明とかがもうめっちゃ豪華なんですよ。でバーってこう最後にこの照明で客席をこう青いライトで照らすんだけど、普通に感動しますよ。悪役で泣いちゃいけないけど、すげえ。カーテンコールとか。
また私なんか18歳から上から。
そうです、高いところからね。
またその景色が最高。
そうだったね。
そっか、上の
屋根のね、上の
方から18席がしか経験できないっていう目線があるから、あれよかった。
そうね、もうそこに立たないと見えない景色ですもんね。 それは
で、またあの2年前と去年がまたセットが変わったし、
そうですね、
去年見たかったけど行けなかった。今年行きます。
また今年もなんかまたちょっとかなんか変わるよ。なんか今から、
まあ、演出がね深夜さん、まあ、去年から深夜さんになって、まあ、いろいろね、あの、ま、1週間前ぐらいに帰る人なので
楽しみです。
1週間前ぐらいにヤンバルさん出てと
本番のね
本番で
一応ね、なんかあのひふみさんが、まあ、今年、ね、1年悩んで出ないで、次の年やっぱ出ようって出たっていうけど、一応なんか毎年やってはいるんですけど、毎年あるかは分からないんですよ、うちらも。
そうなんだ。
そうだから来年も確実にあるとは言えないので。
日程が飛んでますよね。
そうなんですよ、
何回か飛んでるというか、なので、だからもし悩んでて、いやでも今年ちょっと厳しそうだから来年って思ったら、来年ない。
大人の人だと分かるはずよ。もう、チャンス1回しかないの分かるから、
からね、
今かなって気持ちが向いてるときに、まず1回電話してもいいと思う。
まあもう、だけでも、
そうそうそう、稽古来たらやっぱ雰囲気は分かるし、飛び込みたくなったりとかね。
いい稽古来たらもう逃げられんこない
。ヤンバル娘さんが足にこうやってしがみついてる
いやでもね、いい経験ですよ。でなかなかできない、絶対。
あれは、あの舞台は。
そうそうそうそうそう。
なんかいい話だ ね。真面目なラジオ番組みたいだね。
いやでもね、
オリジンチャンプルーが。序
盤で金玉の話出たとは思わないですね。はい、ここから聞いてた人は。
今度金玉のゲスト
で。抜いた水が。
いいよ。
その話の続き。
ほら飲めなくなるから。見せるな。ミルクティーを見せるな。
話してっていう意味ではなかったですよ。
特に難しいこともさせてませんよね。芝居自体もね。あ、わかんない。ひふみさん結構。
結構みんなに言われたのが、演技してるように見えんかった。普段の僕の喋り方だったし、普通にあのなんか普通の肘のヤフージーだなって言われたから
分からない。
であれは普通の君だねって言われて、ごめんね。結局あの 稽古しながら普段の僕 の, その言動とか、うん、あの動きとかを見ながら脚本が当てレコって言うんです
か、当て書き、
当て書きしてくれてるので、うん、セリフもそれに寄せてるし、うん、で全然セリフが覚えきれなかったりしたらもう最終的にここだけは絶対外さんでいいからあと崩していいよってまで譲ってくれよったから
譲る、ね、
あまりあだから堅苦しく考えないで、そうそうそう、本当に
なんか挑戦したいっていう、はい、オーディションっていうか面接もオーディションって、はい、この演技してくださいって文章渡されて、セリフを読んでからこんなってやるのかなと思ったけど普通にユンタクして終わったから
そう
か、知らない人からするとやっぱり市民劇とはいえ演技をやるって演技の面接って言ったら
テレビとかで見るような演出家とか
81番秋山ひとみ歌いますみたいな、
はい、ありがとうございます、
いや一切そんなの
ね、うん、私もおしゃべりで終わったな、
そうそうそう、えこれでいいの、藤井だったから、うんうん、
まあまあ基本的にはね、あのもう本当にその人が楽しくやるのが一番っていうのはあるので ね、うん、
でも実際その稽古から本番までの流れを体験するとあやっぱり入り口 の, その面接 の, そのあの雰囲気がそのまんま舞台に来てるなと思っていろんなこと、うん、あのその素人ながらに学んで皆さんからプロの話を舞台では嘘をつけないとか普段やってることしか人はできないとか、うん、いろんな話を聞けたから、うん、ああそっかってそれってでも仕事にもあの普段の生活にも、うん、あの言えることで、
う
ん、嘘ついたら全部バレるじゃない
ですか、
あの無理することはあの無理しても足元はみんな見られてるから無理できないんだよっていうような感じであそうなんだなと思って、そうそうそうそう、
結局舞台だけじゃなくてその私生活にもなんかあることが気づけることがあるっていうのも、
そうそうそうそう、
よかったです、得られたっていう、
はい、だからぜひ皆さんあの出てほしいです、
うん、興味ある方、
はい、もし、まあ、お話聞いてね、うん、まあ、ちょっとでも興味あるとか稽古見学だけでも来たいっていう方がありましたら、うん、はい、オリジンコーポレーションまで0988666118までお電話いただきましたら、はいはい、対応できますので、まあ、もう、はい、なんなら今日もあの6時からやってるんで、うん、あの来ていただいても大丈夫ですので、
ね、本当に見学でも構わないので一度
来
てもらったら、
はい、うん、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
ということで今日はお二人ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
マンゴーももらったんです、
そうそう、
ヤンバル娘さん の,
娘さん の,、
息, 子の、息子さんが作ってるマンゴーをいただきまして、
はい、ぜひぜひいただきたいと思いますので、一旦 CM 行きましてまた後半、はい、
うま
今食べるか、はいはい、ということでお二人ありがとうございました、
ありがとうございました、私
は
向かいます、
あ、はい、そうだ、はい、また後ほど、はい、ありがとうございました、
一旦 CM です、
キャー助けて、
いや叫んでも無駄だ、さ悪いことをしてやるぞ、
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待て、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな、
まだですか、
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな、
いや早く来い、
よい品をいつも安くビッグワン、
はい、7月の12日木曜日17時、47分になっております、木曜日ジャンプでやっております、
はい、やっております、よーだ
ー、差し入れいただいてますよ、
はい、お二人の、
はい、
来ていただいてマンゴーの差し入れもあったんですけど、もう一つ、
はい、
あります、
柴井太郎博士さんから、
柴井太郎博士さんから以前ねいただいた清水屋さんの、
はい、秋山が大好きな、
はい、
幸せしか感じないや
つ、新しいクロワッサンですね、前はクリームパンいただいたんですけど、今回はクロワッサンが、
生クリームクロワッサン
と、チョコとカスタード味と、あと前の生クリームパンのいちご味ですね、
あーいちご味、
いちごクリームはちょっと魅力的だな、
そんな変化球ありますか、
最初はグーじゃんけんチョキ、
お
ーあいこでパン、アイコーでチョキ、
あイエーイ、最初はグーじゃんけんチョキ、
あーしなさんよかった、
今日はね選んでいいです先に、
は
うん、
じゃんけんの意味、
じゃんけんの意味
ですよ、
どうしよう、あどうしよう、でも絶対クロワッサン行きたい、
あでもいちごはこれ上手ですね。選び方前と同じパンのやつはいちご味で新しいやつで、でね、チョコとカスタードは新しいクロワッサンっていう、もうどっちも行きたいけど、
生クリームが美味しいからさ。
あ
ショーの顔
チョコ
、じゃあ
チョコクロワッサン、はい
は
い、
じゃあ
いちご、あ、女子、じゃあカスタードです。であとお飲み物をいただいてて、ブラックコーヒー2つと TBC の、あの美容にいいやつなんて、 TBC 僕が
飲んでよ、え
一番若いから、
どう考えても
肌をピチピチにしない、
だったらあれだろ、
あ 女性だから
若くないやつが飲むべきだ、じゃあこれ飲んでも若くない、
コーヒーもいただきました、ありがとうございます。
そばしょうごめん、いじれる時間ないから向こう行ってて、
そう言っていていつも木曜おりちゃんは差し入れいっぱい来ていいなっていう顔で来てましたけど、
ね、清水屋さん
いつもちゃんとお裾分けもしてるだろっつって、
いい匂いもさ、このさ白いやつがさ、
あクロワッサンもいいな、
もうこれ絶対、
ああ
ちょ見して見して見して、
何色、何色、
何色、何色、何色、幸せだな、
すごい
チョコ
ちゃんと、いちごふわふわ、
このま
ま強く触れないもん、
カスタード、
いちごから、いちごからいってください、
いちごからいく、いちごから、いただきます。
うわクロワッサン嬉しいな、すげえ大きく切っちゃった、すげえ大きく切っちゃった、
やばい
やばいやばいか、
すごい超ふわふわ、
いただきます、
飛べそう、
どうぞ、
うん、どうぞ、あーうまこれ、
僕もじゃあ、クロワッサンの僕はカスタードですね、
やっぱクロワッサンいいっすね、
イントだって、
うまい、
薄い層が重なってる感じがすごい好きですね、でなんかパリッパリのところもあるじゃないですか、
うん、
やっぱね清水屋さんのパンはふわふわっすね、
ふわふわだな、
ふわふわだね、
これなんか小麦がめっちゃ甘いんだろうな、
この生
このパン自体も美味しいんですよ、
うん、生クリームやばいよ、
あちょっとい
ちごちゃんふわふわだよ、冷える、すぐ冷える、
やっぱこのクロワッサンのバターっぽい風味もいいな、
本当に美味しい、
うん、
ああ全然クリームないとこ取ってしまった、クリームすこう、
本当に美味しい、シャンさんにもあげて、
やっぱ昭和34年創業
ちょっと一回確かめてね、
ああもう口に入れた瞬間いちご、
もうさ全員女子になれる、どんないかつい顔の人でも全員女子になれる、
わーって言える、
これ本当うまいな、
すごいっすね、
うん、
どうやるの、どんだけかき混ぜたらいい
の、これってその現地で買ってきてるんだよな、
あでも売ってるみたいですよ、
今沖縄で買えるらしいです、普通にドンキで、あ言っちゃダメ
めちゃくちゃうまいんだけど、
あ
清水屋さん、
あ
皆さん要チェックですよこれ、
うん、あこれ
クロワッサンは生地でもあれだね、こっちの白いパンに比べたらやっぱしっかりはしてるけど、うん、中がふわふわだ、
ね、なんかねクロワッサンのあのこの層の重なってるのがすごい感じられる、
あー美味しい、
パリパリだとすぐパリパリなくなっちゃうんですけど、
メール紹介しますね、
はいお願いします、
ともきさん、秋山さん、シアさん、こんにちは、
こんにちは、
ご無沙汰してました、ラジオネームマンダイです、
あ、
ありがとうございます、秋山さん遅ればせながら先月行われた私と私をつなぐ月お疲れ様でした、ありがとうございました、お母さんと分かり合えた場面感動的でした、ありがとうございます、早く感想のメールをしたかったのですが体調崩し今になりましたと、
うん、あらば大丈夫ですか、
ともきさん今度お店に遊びに行くときは乾杯しましょう、
よろしくお願いします
、シアさん公演近いみたいですが体調は大丈夫ですか、
大丈夫です、
それでは放送頑張ってくださいということで、シアさん今週末本番、
そうなんですね、今週末、土曜日と日曜日にですね我が町の小劇場で、三島由紀夫作品のよろぼしという作品、
よろぼしって読むんだ、
よろぼし、これ、まあ、1時間ぐらいの作品なんですけども、火災ってあるじゃないですか、
はい、
家庭裁判所、
はいはいはいはい、
そこを舞台に、生みの親と、その育ての親が、
はい、
息子を取り合うというお話なんですけ
ど、両方から腕引っ張って早く話した方が本当の親みたいな、
まあまあそんな感じで思ってくれたらいいです
本当に効果的な、
前編後編みたいなのが、前編はその話メインで、後編は、まあ、その火災の女性とその息子のお話という話になります、まあ、こちらはですね、その先ほど言った富山県で行われる富山の演劇祭、都が演劇祭っていうのに僕らこの出品して、挑戦することになっているので、沖縄で一度やって富山に行くという、そういう作品となっている、
うん、
もしお時間ある方ぜひ見に来てくださいませ
、はい、ぜひよろしくお願い、時間は
時間は、夜の7時と昼の1時
なんで夜
2回公演ですね、
ん2回しかでしたっけ、
うん、2回、あ、4回か、土曜日と日曜日だから4回公演だ。
ですよね、昼夜、
2回公演、
昼夜、昼夜ってことですよね、
はい、お願いします、
はい、よろしくお願いいたします、うん、ということで、
さっきなんか話しようとしたのに忘れてたな、
柴田さんから、本日ロア臨時休業でございます、あれ、どうしたの、サンチャーさん、飲みすぎたか、あ、行ってきたんですよ、
お部屋の、あ、お部屋じゃない、お店のクリーニングをすると、皆様の、はい、清掃作業に入りますので、
フェイスブックでもめちゃくちゃ丁寧に書かれてる、
もう、真面目さが出てる、
皆様が。過ごしやすい
よ、ね、まだ行けてないんでね今度時間見つけていきます
めっちゃでもいいですよ、お でん、やおでんがメインと、うん、なんか加工肉、まあうん、ソーセージとか の、
おしゃれな名前、
そうそう、おしゃれな名前すぎて覚えられない、なんか、うん、
覚えられないやつ、
加工にフランス語だかイタリア語で加工肉って意味らしいんですけど、うん、などっか の、 このお友達がやってるところから取り寄せしてるみたいなんですけど、うん、でも値段も安いし、
うん、でカウンター7席ぐらいの、そうそうそう、とってもアットホームなところ、う
ん、だ本当にサンちゃんさんと喋りながらとか来たお客さんと喋りながらみたいな、
行きたいな、超楽しみだな、
もうだって行ってナオチンさんが帰ってきてて、はい、でナオチンさんと行って、うん、したらカズキとミズキもいてで4人で喋って、でカズキミズキ帰りました、で、はい、ナオチンさんとサンちゃんさんとあた、あ、3人で喋ってたら、うん、サンちゃんさんがカラオケ行きたいですって言い出して、ね、あのナオチンさんの歌聞かないと僕今日眠れないですって言い出して、そこからガナベ行って、かわいいガナベ5時過ぎまで行って、私家帰ったの朝6時ですよ、
わ
シラフ
ノンアルで、
ノンアルで、
ノンアルで6時相当だぜ、
明るかった、
ロアも、ね、皆さんよろしく、
はい、よろしくお願いします。
今日この後ね、あの、うん、笑わないとというライブに出ますので、うん、お時間ある方ぜひ、よろしくお願いします。わらばにて行われますので、ぜひもうこのラジオ終わった後すぐですね、うん、ぜひよろしくお願いします。ともきにチケットをお願いしてますって言ってくれたらありがたいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけで、本日は大変ボリュームのある、
はい、
木曜日チャンプルでございました。
ぜひ長寿の方もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで本日の木曜日ちゃん以上でございます。クロワッサンいただいて。笑わないと頑張るともきと、
はい、今週末舞台頑張ります、荒垣信也と、
はい、劇直ずから秋山ひとみでした、
また来週、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。